西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表アンディさん、事業開発部部長ゆうたろうさん、そしてサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のテーマは COVID-19 の PCR と抗体検査、バイオロジカルパスポートです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、今週もアイジェノミクスジャパンにスカイプをつないでお届けします。アンディさん、トシさん、リュウタロウさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、アンディさん、
はい、
はい、あの前々回かしら、奥様にもご出演いただいて、
そうですね、はい
ね、そんな放送もありましたので、ぜひ皆さん、あの振り返りでお聞きにもなっていただきたいんですが、さて、先週に引き続いてトシさん、この話題ですね。
はい、そうですね、 COVID-19 の話ですね。
はい、
今日はアンディにも来てもらっているので、ぜひいろいろお話を紹介できればと思っています。
はい、お願いします。
アンディさん、
はい、はい、
弊社では COVID-19 のウェビナーを4月1日にスタートしましたね。
そうですね、まあ、スペインですね、今はスペインとアメリカ、あとペルーですかね、から、始めたところですけど、まあ、ブラジルも始めるつもりで、はい、今準備が進んでいます。
で、そのカルロス・シモンが4月1日に、まあ、プレゼンですね、 COVID-19 について現状をお伝えして、で、今のこの6月に入ってですね、状況もだいぶ変わってきたかと思います。
そうですね、まあ、紹介したいと思いますね。まあ、ウェビナーもですね、ウェビナーというか、ネット上の、講演会みたいなものもですね、4月から、まあ、たくさんやってきたんですけど、まあ、それもやりながら、やはりCOVIDの検査にも貢献したいということで、今スペインは主にたくさんの検体、ヨーロッパからのたくさん検体を検査して、合計はもう2000検体は検査したところなんですね。で、まあ、それも一応データの方も整理して、ある程度、まあ、学術的な発表もしたいというところもあるんですけど、で、そうですね、まあ、あと検査の内容もですね、ちょっと今日紹介したいと思います。
アンディさん、
はい、
4月のカロシモンのウェビナーでは、僕これ意外だったんですけれども、
うんうん、
日本も検査少ないですけれども、アメリカと比べてヨーロッパは意外とまだまだ検査できてないんだということを話してたんですけれども、アイジェノミクスはそのあたりもだいぶ、まあ、貢献できてるということですかね。
そうですね、今やはり、まあ、各国で検査のキャパシティが足りてないという現状もあって、まあ、ヨーロッパなので、スペインに、まあ、たくさんの検体を送ってもらってですね、今検査しているところなんですけど、まあ、これからもキャパを増やして、もっと貢献したいというふうには考えているところですね。
あと先週の放送でトシさんと僕でいろいろ話している中で、PCR だけではやはりなかなかこのまあ、COVID の検査としては 不十分じゃないかということで、アイジェノミクスがやはり抗体検査も含めて提案をし始めているというところを少し触りだけ話したんですが、そのあたりもう少し詳しく教えてもらってもいいですか。
は
い、
そうですね、PCR 検査はやはり今業界の、ゴールドスタンダードっていう、要はその基本的に一番信頼されている検査ですね、 PCR 検査って言われてるんですけど、検査の原理としては、その RNA ですね、ウイルスの RNA の部分の配列読んで、要はそのウイルスの特異的な配列を持ってるから、その特異的な配列を持ってるかどうかっていう検査で、ウイルスが、の感染しているかどうか の原理になるんですね。この検査は幅広く使われてはいるんですけれども、ただ少しは時間がかかるのと、あとそのウイルスの感染しているかどうか以外の情報がないですね。で最近、抗体検査という、話題は、ちょっと出ては来てるんですけれども、抗体検査というのは要は、ウイルスが、もしくはその、病原菌もそうなんですけど、体に感染した場合、体の免疫システムがもう戦おうとしているところですね、そういった抗体が出てきているということなんですね。でこの、COVID-19 に関しては2種類の抗体が出てくるんですね。2種類って言ったら本当は3種類なんですけど、感染の初期に抗体が出てくるのは IgA と IgM っていうのですね。ですから感染したら、まず IgA と IgM の抗体が、濃度がだいぶ上がってきて、それは感染した証拠にもなりますね。でしばらくしたらその IgG という抗体は免疫を持つ証拠にはなるの で IgG はだいぶ長く体の中で存在するから、その免疫もらってるよっていう証拠にはなりますね。だからこの、IgA もしくは IgM を、のどちらかを使って、感染したかどうかっていう検査と、それから IgG 持ってるかどうかというところで免疫、になってるかどうかっていう証拠にもなるので、この検査の一番大きなメリットとしてはもう IgG の方ですね。 IgG があれば、もう一回感染することはおそらくないっていうことは考えられるんですね。
妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、後半もアンディ・サントスさん、それから龍太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは後半は日本におけるどういった検査が行われているかというお話で、ぜひお願いします。トシさんでよろしいでしょうか。
はい、ちょっと話したいと思ってたのはですね、日本においてこれ COVID 検査いろいろ出てきてますと、でさっき抗体検査の話が、あったんですけども、これもですね、PCR 検査と同様に、特異度、感度と精度っていうのは出てくるわけなんですね。
はい、
ただ PCR 検査だけじゃなくてプラス抗体検査もすることでより信頼性を上げるというところが大事な点であるんですけども、実際どう思います？この感度と精度、例えばこの信頼度といいますか、99% 以上これは確かですよと聞いたらどんな印象を受けますかね、島さん。
いや
ー、安心ですか。
99%、はい、
これ100人受けたら1人はね、っていう話になってきますよね。1000人受けたら10人、1万人受けたら100人、でよく今テレビでよくPCR 検査で感染者何名出ましたって、言われますね。でも検査した数は出てきませんよね、あれ。
そうですね、
ちょっとだからあそこがまだやんわりこう僕らにはちょっと、物足りないというか、一体何名受けて何人がそうだったのかとかですね、聞きたいところなんですけども、でそうは言っても、30名出ましたと、だから40名出ましたって言った時に、でもこれが 99% 以上のあれだったのか何パーセントか分かりませんよ。そうしたら逆算すると何名受けたのかなとかですね、 もしくはこの30名のうち1名はあの議員生なのか議員生なのかとかですね、いろいろこう思いながらこう見るわけなんですけども、
はい、
でもこうした中でこの今日お話しする、まあ、テーマにあったバイオロジカルパスポートっていう、
はい、
この PCR 検査と抗体検査なんですが、これアンジーさんからちょっとこうなぜこれが必要なのかっていう話になってるかっていうところをですね、ちょっとお話したいですよね。
そうですね、まずですね、まあ、ちょっとした補足なんですけど、その抗体検査、さっきは少し話したんですけど、抗体検査の中でもさっきあの投資が言ったあの精度の高い感度の高い検査と、そうじゃない検査が実はあってですね、
はい、
例えばあの今、市販って言ったらおかしいかもしれないですけど、通販サイトで買えたりはすることもあるかもしれないですけど、そういった抗体検査のキットがあるんですよね。安く入手できる検査のキット、
はい、
それはあのラテラルフローという技術を使って、要はあの例えばインフルエンザ検査とか妊娠検査薬みたいな検査で、
はい、
あの一滴の血を流してですね、で横に流れていくとあの抗体に反応するかどうかというような検査なんですけど、でこの検査の感度は実は低くてですね、偽陰性が 30% から 40% とかあの指摘もあって、ですからもうあの本当に感染していないのかっていうのは分からないところが、結構指摘されるんですよ、
はい、
だから今あの業界では一番信頼されているのがあのイライサ ELISA という検査があってですね、まあ、そういった検査だと、まあ、非常に感度が高く偽陰性偽陽性もあの、まあ、抑えられるというようなあの検査なんですね。ですからその弊社が今考えているそのバイオロジカルパスポートというのはあの PCR の検査とこちら の, あの抗体検査のイライサ検査ですね、まあ、感度高い検査の、2つを合わせることで要はパスポート を作るんですね。まあ、あの最近あの昨日もちょっとニュース見てパスポートの話題が出てきたんですけど、
はい、
要はこの人は感染してるよと、この人免疫持ってるよと、あ免疫持ってる、もう感染したけどもう治ったから免疫持ってるよというような分け方で、開発したあの検査のシステムですね、
はい、
でまあ、もうちょっと簡単に、説明するとですね、例えば PCR と、抗体の検査をしたら、まあ、せっかくその IgG 持ってるかどうかっていうのはあの免疫、を持ってるかどうかの証拠になるから、一応3つに分けられるんですね、
はい、
例えば PCR の検査で陽性が出たら、まあ、基本的にこの人は感染してますし、
はい、
未だに感染している、未だにウイルスを持ってるよと、
うん、
で、この人にと接触したら、まあ、あの感染する確率が非常に高いというようなことになります。でもう一つはもう一種類はですね、 PCR が陰性 で抗体検査も陰性っていう場合だと、この人は完全に陰性で感染したこともない、免疫も持っていない、ですからこのグループだったら、リスクがあるよと、その本人がですね、
はい、
本人にリスクがあって、感染しやすいよという要注意ですよというようなタイプに、分類できるんですね、
はい、
であともう一つのタイプはあの PCR がもう陰性で、ただ IgG 抗体は陽性ポジティブという場合だと、この人はもう感染しました、ただもうウイルス持ってないよと、で治りましたと、で、免疫も持ってるからこの人は二度と感染する確率は非常に低いよというようなあの3つに分けることができるんですね。ですから感染中、もしくは全く感染してない、それから感染したけどもう免疫持ってるっていう3つのグループ分けて、でそれを例えばあの企業とかでですね使えるんですね。企業の中でタイプ A の社員とタイプ B の社員とタイプ C の社員はどういうふうにこうワークスペースをですね分けるとかっていうふうにも考えられますし、
はい、
であとはまあ定期的にですね検査することによって、まあ、社員の中でもどう変わったか、感染してない人は感染したから、じゃあちょっと会社には 来るのは控えてもらうとか、はい、病院に来なさいとか、そういうようなことができるんですね。うん、
アンディさん、ありがとうございます。で、本当アンディさんの話の最初にあった今市場に出ている抗体検査は感度も精度も低くてですね、何のためにやっているのかちょっと僕たちには分からないところもあって、
はい、
でも早くこの PCR 検査とイライザという感度精度の高いですね抗体検査がですね、
はい、
ちゃんとこう、まあ、国を主導か、そういった保健所が主導か分かりませんけども、そういったのが、立ち上がればですね、バイオロジカルパスポートっていう概念が実際に広まってですね、今は私たち通勤もそうですけども、ちょっとこう 怖がりながらやっぱ乗ってますよね、
電車ね、うん、
だからそういった状況をどういうふうにこう改善していくのかっていう、まあ、道筋がまだできてないのがあるので、
はい、
こういったところになんとか私たちのこう貢献できたらいいなというふうに思いますし、
うん、
ね、どうですかね、
逆に何かこう気をつけないといけない点はありますかね、このバイオロジカルパスポートの考え方で、
うん、これはやはり定期的に検査を受ける必要があるというところじゃない、パスポートの更新ですよね。
そうですね、まあ、有効期間っていうか、やっぱりその PCR は特にあのウイルスがいなくなると陽性陰性っていうのは結構もう1週間単位で変わってくるから、そこの有効期限っていうのを気をつけないといけないでしょうかね。
そうですね、抗体を持ってない方の場合ですね、グループの場合は、
はい、
1週間おきとかそういった形なんでしょうかね、うん、
これって例えば FM 西東京さんって、まあ、一つのスタジオで収録するので、まあ、もしこういったパスポートがあればですね、まあ、安心して一緒に収録ができるかとは思うんですけどね。
あ、なるほどね、
はいはい、
いや確かにこの考え方はそういったことで、今自分たちがいる環境は安全なんだと、みんな大丈夫だというような環境を提供することができる検査ですよ、
うん、うんうん、そうですね、
ですよね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さて今日はアイジェノミクスジャパンのアンディさん、リュウタロウさん、トシさんと一緒にスカイプ収録の模様をお届けいたしました。この番組は毎週月曜日21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。